マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんにお越しいただきました。麻里さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。お願いします。シネマクエストラジオは海の見える放送局神戸からお届けしているんですけれども、麻里さんは何やら特に神戸の方、いやもちろん全国の方におすすめする作品があるということで今日は来ていただけたんですよね。
はい。
一体どんな作品なんでしょうか。
いよいよ明日公開の思い思われふりふられっていう映画をご紹介に参りました。
はい。若い方たちはふりふらって言うんですよね。
そうですね。なんか聞くところによると、
はい、
高校生はみんな読んでるそうですよ。
そうですよね。フリフラーの映画もうすぐやで一緒に行こうみたいな感じでね。
そうそう、
約束されている方も予定に入れられている方も多いと思うんですけれども、今日は神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんがなぜこの思い思われフリフラーレ、こちらの作品の紹介に来ていただけたんですか。
なぜならばこの作品はほぼオール神戸ロケなんですよ。
我らが神戸で撮影が行われたんですね。
そうなんです。
いつ頃撮影されてたんですか。
去年の3月から4月、まだ寒い頃なんですけれどもね、その頃に撮影してました。
はい。では改めまして、若い方には大人気の作品フリフラこと思い思われフリフラレ、まずはどんなお話なのかお伺いできますか。
はい。まあ、もう原作のね、コミックを読んでらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、高校1年生の4人の男の子2人と女の子2人の、まあ、思ったり思われたり振ったり振られたりっていう青春物語ですね。
甘酸っぱい。思ったり思われたり振ったり振られたり。
そうです。
でも高校生なんですよね。
はい、高校生。
戻れないな、あの頃には。でも確かに、同世代の高校生がこう、はい、キュンキュンして夢中になる漫画だっていうストーリーだっていうところはあるんですけど、私たちもですね、少し遠くはなりますが必ず経験している
そうです、
時代と感情ですからね。はい。そんな男女4人なんですが、演じられているのは
浜辺美波さん、
かわいい、
北村匠海さん、
本当よく映画出てますね。
はい。で、福本莉子さんと赤澤英二さんという4人が主役を演じられます。
キラキラして素敵なんですけれども、はい、この素敵な作品を撮影したのが神戸。
そうなんです。
ということですね。
はい。もう20カ所以上で神戸の中でロケをしてまして、
うん、
もうほぼ全てのシーンが神戸の綺麗な景色がたくさん出てきます。
うん。例えばどんなところが撮影で使われたんですか。
はい。まず4人が通ってる高校ということで舞台になったのが、神戸高校ですね。
うん。神戸高校、
はい、
通ったつもりで見てみたいですね。
もうね、坂の一番高いところからこうパーッとこう神戸の街の景色とか海が見渡せる景色のとっても綺麗な高校で、うん、しかも建物もねとっても趣のある素敵な高校で撮影を春休みの間中にさせていただいたんです。
なるほど、学校がお休みの間にですね。
はい。
でも神戸高校に通っている学生さんや、それから卒業生なんか嬉しいですよね。
もうね、くまなくいろんなところで撮影させていただいてるので、うん、あ、ここここみたいなところがたくさん出てくると思います。
必ず出てきますね。
はい。
私もちょっとここどこやろうっていう神戸探しをしながらね、
はい、
映画を楽しむのがすごく楽しかったですね。
うんうん。
他にはどんなところで。
他にはですね、4人がいつもなんかこう悩みを打ち明け合ったりとか将来の夢を語ったりする高台があるんですけれども、うん
う
ん、
あそこすごく素敵でした
ね。綺麗な景色だったでしょう。
はい。
けれども多分ほとんどの神戸市民の方が知らない、長田区にあります大丸山公園という公園で撮影したんですよ。
え、長田区の公園なんですか。
そうなんです。
あれ、中央区だと思ってました。
そうそう、いつもね私たち高台で撮影っていうと、うん、ビーナスブリッジのあるところとか、
はいはい
はい、あと灘区にあります灘丸山公園っていうところは、うんうん、よく撮影させていただいてるんですけれども、
はい、
今回初めてこの長田区の公園で撮影を させていただいたんですね。
うん、
で、まあ、ちょうど4人の住んでる家の割と近くで歩いて来れるところで、で気軽に行けるところっていう設定だったので、
はい、
その町との距離感がそんなに遠すぎず、
うんうんうん、
で町が見渡せる、そういう感じの距離感を監督も求めてらっしゃって、
はい、
もういろんな高台のある公園をぐるぐるぐるぐるロケハンをしながらここが選ばれたんですよ。
これね、その監督がその町からそんなに遠くなく歩いていけるこういうイメージでというふうに希望された時に、
はい、
神戸フィルムオフィスとしていくつか の、 その例えば公園や高台というのをこうプレゼンするということですか。
そうですね、もう本当に最初は写真だけでこんなとこどうですか、あんなとこどうですかって言って選んでいただくんですけれども、
うん、
今回はその私も初めてこの公園には行ったんですよ、
はい、
なんかもう本当にこれもダメあれもダメってなった最終的にもう車で制作の人と一緒にぐるぐるぐるぐる回りながら、はい、ここどうだろうみたいな感じで、
うんうん、
で見つけたところなんですよ。
へえ、でも確かにちょっと意外です。
ですよね。
はい、神戸に今住んでいますけど勝手に思い込んでいた場所が別にありましたあそこに行ったら恋が生まれるのかな、週末行ってみようかしらと思ってたんですけど、私が思っていた場所は映画には出てきてなかったですね
そうですよね。住民の方々もえ、なんでここみたいな感じでちょっとびっくりされてました。
いやでも本当にロケ地になると思うんですけれども、うん、自分の見慣れている景色でもそのカメラの角度であったり時間帯であったりで全く違う景色がスクリーンに広がりますよね。
そうなんですよね。やっぱり一流の方々がこうアングルを決めてカメラを構えて、うん、そう構図を決めて撮られるっていうのは私たちが肉眼で見てる以上にすごく綺麗に映ったりロマンティックに感じたりっていうことがあるんじゃないかなと思いますね。
いやこの思いを回りフリフラレの作品を見ていて、うん、たくさんの素敵な神戸の風景が映るんですけど、いや神戸で青春時代を過ごしたらこんなに素敵な恋が生まれてちょっと傷ついて泣いて笑ってって過ごせたのかなって思ってしまいますよねまあちょっと割と距離はあるんですけどロケ地なのでね。
そうですね。
でそのよくロケで使うロケ地として使われていても作品の中の一部だけ、
はい、
ここだけ神戸で撮ったんですっていうものが多い中、
はい、
贅沢に神戸で撮影されてますよね
そうですね。三木孝弘監督はその前作のフォルツナの瞳っていう映画でも神戸を使っていただいたんですけれども、
はい、
その時にもすごくたくさんロケハンをしたんですけれども使えなかったところで監督がもう一回行きたいっていうふうに要望してくださって、
はあ、
でこの映画でも神戸で撮ろうっていうことになったんですね。
では前作のフォルツナの瞳の時にフィルムオフィスとして神戸の素敵な風景をたくさん紹介して、
はい
まあ、前作では撮影には使われなかったけれども監督の心に
残ってたん
ですね。残って
これが
なんて素敵なお話なんでしょう
もう私たちもちょっと一粒で二度おいしい的な
でもそれはそれだけ素敵な風景をたくさん監督に、はい、スタッフの方に紹介しているからですよね。でも今までフィルムオフィスでそのようにこうロケ地のセッティングとかロケ自体もセッティングしたり、
はい、
こうお手伝いしたりしてるわけですけど、しているうちに、
はい、
紹介する神戸の素敵な風景ってこう増えていって出る感じですか。
どんどん増えてますね、
うん、
で私たちが気づかないけれどもあここ良かったんだっていう風に気づかされるっていうこともあります。
確かに同じ風景で同じ場所でロケをしていても作品によっては全く違うものになりますからね、いやでもやっぱりこのフリフラっていう作品はこう甘酸っぱい片思い、
はい、
じれったいほどの片思
い
がいいじゃないですか、
はい、
そのじれったさを包み込む神戸の風景、
はいはい
ね、
美しく浄化されていく感じですよね。
そうなんですよね。でその本当に一途な思いというのが神戸の綺麗な風景の中でガラス細工のようにすごく透き通って見えて、
はいはい、
まあ、なんか眩しい輝かしいんだけれども自分の心の中にもこれがあるんだなって思うとちょっと綺麗な心に変わります失っていたものが
思い出しちゃった
そうです ね。だいぶ洗い流されますよね。
あ、もう本当になんかね、あの今ねいろいろとうつうつしてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、ぜひこの映画を見てこうすっきりしていただきたいなっていうふうに思いますね。
確かにあの遠方にねお出かけするのが、うん、今でも少し難しいなとか、はい、たくさんの人が集まる場所に行くのはちょっとどうかしらと思っている方も多いと思うんですけど、うん、はい、この作品を見て、ちょっと自分の家の近くとか、はい、神戸の街の中をちょっと歩いてみようとか、
そうですね、
川沿いで自分なりの素敵な景色を探してみようとか、あの橋を渡ったら似たような景色が見えるんじゃないかしらとかっていう、なんかちょっとお出かけをしようかなというウキウキした気持ちにもなります
よね、はい、そうですね。でも高いところからこう神戸の街をバーッと見下ろして、うんうん、もうねあの気分をすっきりさせていただける、そんな感じじゃないかなと思います。
そうですね、私たちはどうしてもあの我が町神戸がって思いますけれども神戸じゃない方は神戸に対してのイメージがあると思うんですね、海の見える町、山も近い町、港町という裏切らない神戸の町と、へえこんなところあるんだが詰まっていますよね。
そうですね、もうぜひねあの遠いところの方はなかなか見に来れないと思うんですけれども、うん、あのウェブサイト、
はい、
神戸ロケ地デートマップっていうね、
デートマップ、
はい、
いい言葉です。
はい、そういうサイトをオープンしてますので、
はい、
そこに詳しくどこにどんな風景があるのかっていうのをこの掲載してますので、
うん、
それを見ながらあのエア神戸旅を楽しんでいただくっていうこともできるかと思います。
そうですね、割とあこれぐらいの範囲の中にこれだけ幅広い景色が、
うん、
世界が広がっているんだっていうのがすごく分かりやすいね、
はい、
デートマップになっていますので、ぜひウェブサイトでも楽しんでいただきたい、プチ旅をしていただきたいんですけど、
はい、
何より映画館でスクリーンの前で作品の旅に出かけていただきたいと、
そうです
ね、思いますね。思い思われフリフラレですけども、明日からの公開ですか？
はい、そうですね、明日からあの OS シネマズ神戸ハーバーランドでミント神戸の方で、
うん、
上映されます。
はい、全国各地で上映されますので、思い思われフリフラレ、フリフラの世界と、そして神戸の街にぜひとも恋をしていただきたいと思います。片思いじゃなくてね、神戸の人はみんなのことが大好き、映画が大好きなのですぐ両思いになれますので、恋をしていただきたいと思います。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんに、オール神戸ロケと言われている素敵な作品、明日から全国公開、思い思われフリうられご紹介いただきました。麻里さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はちょっとお久しぶりです、新通の岡本さんが来ていただきましたよ。岡本さん、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです、よろしくお願いしますいつぐらいかな、半年くらい来てないですかね。
あ、それぐらいはお会いしないと思います。
僕前何喋ったか全然覚えてない
いろんな作品ねご紹介いただいてますんで ね、岡本さんが紹介するとみんなが映画館に行く予定を書くっ
ていう、 ありがとうございます、
ね、
あの一部で詐欺師って言われてますよね
はい、ジャンルは映画に限ってですかね、
はいはい、
もうどんな作品も
普段めっちゃ誠実な男ですからね。
え、目が泳いでますよ、大丈夫ですかさあ、そんな誠実な男、岡本が今回紹介していただける作品はどんな作品でしょうか。
今日ね、僕ねタイトルがなかなか言えなくて、すごい練習してきたんです、家に。ちょっと発音が難しいタイトルで、
はい、
ゆっくり言いますから聞いてくださいね。ファヒム、パリが見た奇跡。もう一回言いましょうか、
はい、
ファヒム、パリが見た奇跡。言えましたね、
練習の成果が出ています
ファヒムってこのハ行が続くともうちょっと
言えない、難しいですよね、うん、ファヒム、パリが見た奇跡、
うん、
ファヒム、 パリが見た奇跡
ちょっと馴染まないでしょ。なんか難しい言葉じゃないけど
でも繰り返し言いたくなるし誰かに言わせたくなるっていう意味ではタイトルとしては正解かもしれないですね。正解
でしょ、うん、言ってみファヒームパフュームちゃうで
言
う
お前言えるかもしれない、うん、ややこしいからパフュームとか言うとパリが見た奇跡も被ってくるからね
でもこのタイトルだけじゃ全くわからないと思うんですけども、
どの作品かちょっとイメージできないですね。そうですよね。
このファヒムっていうのはあの主人公の男の子の名前なんです、
はい、
でこの子は、バングラディッシュに住んでます、
うん、
バングラディッシュって、どこやっけっていう方多いと思うんですけど、インドと、ミャンマーの間です。インドの東側、うんうん、
はい、
でもこの国はまあ基本的には親日国ですよ。あの国旗もね、うん、あのほぼ日本の国旗とデザイン一緒なんです。四角に真ん中に赤い丸がある、
うんうんうん、
周りは緑なんです、
はいはい、
それぐらいね割と日本に馴染みのある国なんですけども、
はい、バングラディッシュ、
はい、ただねこれ舞台が少し前です、
うん、
1990年代ぐらい、
はい、
で政情がね不安定やったんです。当時のバングラディッシュは、
うん、
いろいろとその政権が変わって、ちょっと荒っぽいこともいっぱいある。でこのファヒム君はそのバングラディッシュでチェスの天才なんです、
うん、
チェスでものすごい、まあ、強くって男の子がまだちっちゃいんですよ、はい、でもそのバングラディッシュのチェスシーンでは、
はい、
結構アイコン的なもうすごく有名な男の子、
国民的に有名っていうことですか、
うん、そうです、
はい、
まあ、くしくもね例えば今日本でもあの将棋だと藤井聡太さんがもうね、
分かりやすい、すごく分かりやすい例えですね。
それバングラディッシュのチェスシーンではすごく有名な子だったんですけども、
もうファヒムファフィンって言われてるね、う
ん、ファヒムファフィン来たでみたいな今日ファヒム刺すでみたいな、
ね、言ってるんかな例えばね、うん、それぐらいね。
そうそうそう、
うんうん、
でただ有名なだけにちょっと嫌がらせとか脅迫まがいの出来事が多かった、
はい、
で政情も不安定なこともあって家族がちょっとこのままでは危ないと、
危険だと、
うん
うん、
でどうしたかこのファフィム君を連れてフランスに亡命しようと、
うん、
パリに向かうわけです、
はい、
で、まあ、ほんまは家族みんなで行けたらいいんですけども、まあ、そういうわけにはなかなか行かない、
亡命ですからね、う
ん、でお父さんが、まあ、ファフィム君に、まあ、ちょっと嘘つくんですよ、
うん、
パリに行ってチェスのグランドマスターに本物の、まあ、本場のチェスを教えてもらおうや言って連れて行きます、
うんうん
うん、でお母さんと別れちゃう、はい、離れ離れになっちゃう、
うん、
でもまあファヒム君もいやグランドマスターに会えるんなら行きたいっつってパリに行きます、
はい、
で行きますけども当然お金も全然ない、
うん、
最初はあのキッチン宿みたいなの泊まるんですけどもすぐにもうお金なくなって路上生活が始まっちゃう、うんうん、
はい、
でそのうち、まあ、難民、まあセンターみたいなところに、
うん、
救済センターみたいなのがあるんでそこに収容されて、
はい、
で、カウンセラーみたいな相談員もついて、
うん、
でちゃんと難民申請しましょうと。
なるほど、
うん、で難民申請をしつつもこのハフィン君をなんとか、まあ、本当にチェスは教えてあげたいんで、うん、お父さんは、つてをたどって、
はい、
パリにあるその、まあ、いわゆるチェスの教室みたいなところに連れていくんです、
うんうん、
まあ、その段階ではまだまだ言葉もおぼつかないですし、
はい、
フランス語ちゃんと喋れませんわ。
そりゃそうですよね、う
ん、でもファフィム君は、まあ、チェスはすごいから、
うん、
で行った先の先生があのシルバン先生っていうんですけどこれを演じるのはジェラール・ド・パルドゥですわ、
うん、
懐かしのシラノ・ド・ベルジュラックだっけわ久しぶりに見たみたいな、
うんうん、
でこのジェラール・ド・パルドゥはもうすごいねちょっと癖のある
かなり
ね、かなりさ、
はい、
なんだお前みたいなもう募集終わっとるやみたいな感じのおっさんなんですけど、うん、でも生徒何人かいるけ10人ぐらいいるけどもうなんかバンバンバン叩いてお前らこれ分かれんのかこの面が分からんかってやってるおっさんで、
まあ、ちょっと今時なかなかいないタイプの、そうそうそうそう、でもなかなか素敵な先生なんですよね、
うん、熱血なんですね、
うんうんうん、
で最初はなんかよう分からんフランス語も喋れない男の子が来た、
はい、
断ろうとするんですけどもすぐにこのファヒム君のファー君にしましょうかファー君のチェスの才能見抜くんです、
うん、
で見抜いてあれもしかしてこれ物になるかもしれんと、
はい、
で分かったっつって、まあ、迎えます。学費も払われへんけど、
はい、
いいよっつって教え始めます、
うん、その才能ね
片っぽでお父さんは、
う
難民申請するんです、
はい、
でもこれがなかなかうまくいかない、
うん、
でえこんなことあんのと思うんですけども、うん、お父さんやっぱりなかなか喋れないわけですよ。
それはそうですね、う
ん、片っぽで息子はどんどんどんどんフランス語ね友達もできてうまくなっていくけど、
うんうん、
お父さん喋れなくってその申請も通訳を返さなきゃいけないんだけども、
はい、
この通訳はなかなかちょっとあんまりネタバレになるか言えないですけども、うん、えお前大丈夫その役みたいな、
うん、
あれちょっとフランス人の女の人が言ってることと違うこと言ってないみたいな通訳なんです。
めっちゃ腹立ちますよね。
めっちゃ腹立つんですこの通訳、うん、なんなんと思うんだけど
あそこまで行くとちょっと笑けますけど腹立ちますよね。
でもねこれねリアルらしいんですよ。リアルにそういう通訳がいるんですって
見抜けないですよね。
見抜けないで、まあ、それを信じるからお父さん、
はい、
なんか書類とかいるんですかって思うけどもいいよいいよちょっと待っていてくれていいよ大丈夫大丈夫みたいな感じです
ぐ通るよみたいなね
割とスルーされてでも実は全然申請うまくいってない、
うん、進んでない。
でそのうちそのセンターにも入れなくなって路上生活始まっちゃう、
はい、
息子の方もだんだんだんだんチェスは上手くなって友達もできて、
うん、
友達も優しくなって、
うん、
でお父さんがどうもまあ夜仕事で帰ってくんなみたいなこと言われたかもう友達がさしてないったらうち泊まりに来るみたいな、
うんうんうん、
すごく優しいフレンドリーな感じになってくるけれども、
はい、
実はお父さんは、まあ、住むとこも失って路上生活を始めちゃう、
うんうん、
さあこっからどうなるかっていうお話ですね、
はい、
でこれが驚くことにこれ実話なんですよ。
うーん
こんなことあんねんなって話なんですけどもだからさっき言った難民の話、
はい、
その通訳変なやつおるとかね、
はい、
そういうのも実はリサーチして実際そうだと、
うんうん、
でこのファフィン君の話もそのチェスシーン並びにフランス国内でもなかなか有名な話になったらしいんですね。
うん
ちょっと言えないですけどもネタバレになっちゃうからね
、はい、
この映画ってその男の子の成長物語ある意味一種サクセスストーリー、
はい、
であると同時に今現代の世の中が抱えている難民問題っていうのはどういうもんだっていうことをすごくリアルに分かりやすく描いてるんです、
うんうん、
でこの主人公を演じてるアサド・アーメット君っていうこの子も実はこの撮影の3ヶ月前にバングラデシュから来た子なんです。
へえ。
実際に
パリに
亡命で、
うん、うんうん、
でこれもともとキャストをどうやって探そうかどうしようどうしようっていろんなつてを探してる中で、
はい、
オーディションしてくださいって来た子が、
うんうん、
思ったより背でかいなみたいな、うんうんうん、あかんわみたいになったけどその子がたまたま連れてきてたいとこなんです。
は
で3ヶ月前にフランス来たところですバングラディッシュから、
うんうん、
だから撮影開始当初はリアルにフランス語はあんまり喋れないんです
それすごいですね、
うん、で撮影をするにつれどんどんどんどんフランス語が上手くなり、
うんうん、
でチェスも勉強し始めて、
うん、
一回試しにフランスでそのチェス大会出てみたらって覚えたからっ
つ
って、
はいはい、
実際にこの子出たら勝ったらしいですよ。
すごいですね。
子供ってすごいですよ。
でもそれがその映画を見ていて、うん、これは実際に、うんあった話なんだろうなっていつの間にか思い込んでいて、うんうん、最後
ちょっと泣くでしょう、僕ね個人的にお父さんにすごい感情移入してしまって、
うーん
要は息子のためを思って連れてきました。で息子はやっぱりの自分の望み通り、はい、どんどんどんどん花開いていくんですよ、
はい、
でも自分はなかなかやっぱり街に馴染めないし仕事もないし
学校もないからね。そう大人は
どんどんどんどん孤独にね、
うん、
苛まれていくで息子も離れていってしまってる気がする、うん、まあ息子はそんなことないんですよお父さんのこと愛してるんだけども
ですけどね、うんうん、
そので結局そこに馴染むってことは今までのアイデンティティを失うってことなんですよね。
ちょっと寂しいですよね、
うん、お父さんバングラディッシュでは消防士か何かをやってて、
うんうん、
ちゃんとしてる、
はい、
でもやっぱり新しい土地に来てなかなか馴染めなくってどんどんどんどん自分のアイデンティティもプライドも失ってしまう、
うん、
でも息子だけは応援したいっつって試合のところにもなんとか来る、
はい、
この姿がすごい泣ける
でその親子の純粋な気持ちに、うん、いろんな人がこう 動かされていくっていうところにまた泣けるっていう、
ジェラルド・パルド演じる先生も良かったし、はい、で教室の多分オーナーなのかな、事務員さんなのか、ちょっと微妙なんですけど、女の人がいたじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっとジェラルド・パルドともしかしてみたいなね、
はいはい、
でこの、まあ、お母さんというか奥さんが、
はい、
ある最後おすごいすごい一手を繰り広げる大逆転の
ね、
これもほんまにあった話なんですよ。
いやもうこの感動はですね、皆さんぜひ映画館で味わっていただきたいと思います、はい、いつからどちらの映画館でしょうか。これ、
ね、8月の14日から、神戸だとリーブルシネリーブル神戸で、大阪だとテアトル梅田、他にて公開になります。
はい、ぜひとも足を運んでください、はい、先読みシネマ情報、本日は新通の岡本さんにファヒム、パリが見た奇跡ご紹介いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。